あなた方は変わります。そして変わってきました。でも私は変わってはいない。私の言葉も私の愛も私の恵みも私の真実も何一つ変わってはいない。そして増し加わっていると主は仰います。あなたがどのように変わろうと私の愛と恵みは決して変わることはない。そしてあなたがマイナスと思ったこと、遠回りだと思ったことのその全てを私の愛は飲み込んで祝福に、大きな祝福にと変えていきます。愛する子よ、ただ私を信じなさい。ただ私の愛を受け止めなさい。そして信じて従ってきなさい。今からでも遅くはない。私はそこからあなたを祝福し、この Y の時代に力強くあなたを祝福の源として用いていこう。私はあなたを知っている。私はあなたの弱さも強さも知っている。そのあなたを力強く用いていこう。それはあなたにとって重荷ではなく喜びとなり祝福となると主は恐れます。そして多くの人々があなたを通して私の愛を知り、私の恵みを受け、そして私の人生を生きるようになると主は言います。それはその人にとって大きな祝福となる。私はあなたを祝福の源として選び出し、呼び出し、据えたと主は仰られます。愛する子よ、その恵みの中を生きなさい。これからそれが具体的に現れてくると主は仰られます。
またあなた方は変わります。しかし私の召し、賜物と証明は変わることがないと主は言われます。あなたに与えている召しと賜物は変わらないと主は言われます。
私が約束したことは必ず成就します。そして私はそれを始めていると主は仰います。その恵みの中にあなたも加わっていきなさい。それはあなたにとって喜びとなると主は仰います。あなたが心を痛めている人がいます。私はその人に私の手を伸ばしていこう。信じなさい。そしてあなたはその人を祝福し、またその人のことを信じて祈りなさい。その時に私はその者に手を伸ばして、私の祝福と勝利を表していくと主は仰られます。 God is working on my good。God is working on my good, on my good, on my good. God is working on my good, yes He is. God is working on my good.Oh my good, oh my good, God is working for my good, yes He did it. Hallelujah! 愛する天のお父様、イエス・キリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。証しの特別賛美を心からありがとうございます。今日この第二礼拝に集われた人一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている人一人を心から感謝いたします。愛する天の様、ありがとうございます。今から私たちは御言葉に聞こうとしております。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人にこの朝必要なことを語ってくださり、神の言葉によって私たちを養い育んでください。語るもの聞くものも減り下ります。主を語ってくださり、主の言葉によって導いてください。上からの知恵と知恵を例えを持って主が豊かに語ってください。イエス様、あなたにより頼みます。主を語ってください。信じます。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の上へと主に期待して御事に行きたいと思います。はい、それでは聖書に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの福音書の8章の34節35節、34節の言葉は先ほどもお話ししましたが、日本26聖人の殉教した西高の丘のレリーフに書かれています。文語訳では、人もし我に従わんと欲せば己を捨て十字架を取りて我に従うべしなんですけれども、でこれは何かというとですね、聖書を見るとマタイの8章の34節は群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてと書いてある。イエス様はということは、これは弟子だけに言ったんじゃなくて群衆にも言っているということは、群衆であっても弟子であっても誰であってもイエス様を信じた人みんなに呼びかけているということが分かります。弟子だけじゃなくて群衆も含めてイエス様を信じた人、イエス様の近くに近寄ってきた全ての人 に招きを与えてるんですね。だからそして言ったんですね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分を十字架を追って私についていきなさいよって言ったんですね。で本当に信じていきたいなって思うときに面白いのは、ここで そのみんなに言ったんですけども、ここでついていきたいと思うなら、従うんと欲すればって言葉ですけども、つまり願うならってことですね。だこの時についてきなさいよっていう命令でもなければ、ついてこなきゃいけないっていうことでもない。あなたがついていきたいと願うなら、あなたの方がそれを望むならついてきていいよって言ったんで、しかもついてきたらね、あの何て言うんでしょうかね、あのお豆腐がいっぱいっていうことじゃなくて、己を捨て、自分を捨て、自分の十字架を置いって書いてあるんですね。だから自分を捨てって場合は、まあ、日六聖人だとまさに本当に命を捨てて殉教という十字架を追ってこいということですけども、我々だと自分のやりたいこと、自分の正しいと思うこと、自分の考え方、自分がこうだと思うことを一旦捨てて、神様がおっしゃることを受け取って、神様のおっしゃるものを、まあ、もちろん一緒ならいいんですけどね、多くの場合違いますから、主がおっしゃるものを受け取って、主がおっしゃる方法で、主が言われることを良しとしてついてきなさいよってことなんですよ、これね。で、ついていくと間違いなく祝福されるんですけども、少なくともその時私たちは祝福されると持てるかというと、なんで私はこれをしなきゃいけないんだろうって思うことがあると思うんですね。でなんで私はこうしなきゃいけないんだろう、でもそれでもついていきたいと思うならついておいでよって言ったわけですね。で、26聖人を見てみるときね、今日26聖人の殉教日だから見ていくときに、彼らの26人は全員ね、何度も殉教を捨てる機会があったんです。まあ、あの政府側、あの役人側はですね、殺したかったんじゃなくて信仰しててほしかったんです。これ一貫してるんですね。で、殺したら見せしめになって信仰してるだろうと思ったら、全然そうならなかった。逆に彼らが殉教する姿があまりにも感動的だったので、逆にみんなが、まあ、英雄みたいになってしまうので、途中からはみんなに見せないで、とにかく殺すことじゃなくて転ばせることを目的に非常に残酷な、まあ、迫害というか拷問するようになったんですけども、でも最初から一貫して彼らは殺すことが目的じゃなくて信仰してたかった、捨てさせたかった。だからそれが目的だったんですね。で、で実際だから26何回も捨てるチャンスはあったけど捨てなかった。だからみんな選んだんですね、自分で。でも特にね、3人いますけど、この人たちはまさに選んだ。まず1人目はね、京都と大阪で捕まえたんだけど、名簿が24人の名簿があったんですね。その名簿に従って呼んだんですね。だから誰それそれとか言ってね、具体的な名前を言うとあれでしょうから、ね、東京から帰ってきた、ね、キャレオネとか言ってね、このねまあ名前呼んでいくわけで、はいとか言って答えていくわけですね。で、その時に料理人マチアスと呼んだんです。まあ、料理人マチアスって呼んだら返事がないんですよね。料理人マチアス、マチアス、マチアスって叫んでも返事がない。で、2つ説があって、買い出しに行ってたんだという説と、いたけど返事をしなかったんだという説です。分かりません。もう分からないことは推測で喋らない。分からない。また、マチアスのことを思うと、まあ、買い出しに行ってて欲しかったなって気がしますけど、分かりません、ね。でも、とにかく彼は返事をしなかった。そしたら、クリスチャンネームって同じ人いっぱいいるんですね。例えば、パウロって名前の人いっぱいいるでしょ。秋元牧師以外にも。ペトロも結構いますね。いたはあんまりいないみたいだけど、ね、ヨハネってのは本名もいっぱいいますよね。クリスチャンネームもいますね。でも、そんなふうにマチアスというクリスチャンネームの他にもいて、その人が、あ、役人さん、私マチアスです、マチアス。ね、私もマチアスだからって、ね、違う人だってことは、役人も分かってるし、本人 もはっきり言って、私はそのマチアスじゃないけど、マチアスだから、私捕まえてください、私ってこう、自分から名乗ったんですね。だからこのマチアスは、本名は何で、どこの人かってことは、実は分かってないんです、未だに。でも、この人は自分から選んだんです。で、間違いなく天に記されてるんですね。で、この人の場合、まさに自分から選んだんですよね。殉教すること分かってるんですよ。殺されることは選んだんですよね。あと、それともう一つはですね、こう24人が捕まって、26人があって24人だったんで、捕まってこう行くんですが、当時の囚人は、食事を自分で用意しなきゃいけないし、身の回りの世話も全部自分でやらなきゃいけないんですね。皆さん、年末年始になるとね、西暦の年末年始になるとね、寒いでしょう。ここへ死ぬ人はよくでしょう。知ってますか？牢屋に入りたがる人がいるんです。牢屋はですね、ご飯付きで暖房はないかもしれないけど、少なくとも雨露はしのげるでしょう。嘘みたいな本当の話ですけどね、ああいう時になるとね、牢屋に入りたがる人がいるんです。でもね、当時はね、牢屋に入ってもね、ダメなんです。自分で食べ物を調達しなきゃいけない。だからこの26人、4人は京都大阪で捕まって、長崎の西田川で殺されるまでの間ずっとほとんど歩いていくんですけど、その時身の回りの世話をする人がイエズス会から、ペトロスケシロ、それからフランスコ会から、フランスコ騎士っていうこの2人の青年が彼らについて、まあ、みんな26人男性だったからですね、24人についてこう世話していたわけです。で、お金を持って食べるものを調達してやってたわけですね。で、そして一緒に行く中で、途中で彼らは自分も殉教者に加わりたいから、役人に私も殉教者に入れてくださいって、最初役人は相手にしなかった。うるさいとか言ってね。ところがですね、彼らしつこく言ったことと、もう一つはお金持ってたんですよね。 その身のあのね、色を食べ物を調達するのに、そのしつこさとお金に目をつけて、どこかはっきり分からないけど、下関か博多か分からないんですけど、下関か博多に来た時には26になっていたと言われてますので、それで途中で彼らも加わったということは、この2人は全く名簿にも載ってないかって、あの身の前の人のために言ったわけですよ。自分からこれも選んだんですね。で、あのちょっと脱線しますけど、寺田半三郎っていうのはね、佐賀唐津で受け渡されて、彼が死刑執行なんですけども、彼はパウロ・ミキっていうね、この、あの東大寺の説教師の友達だったんで、それでお兄さんは彼から洗礼受けてて、彼も洗礼クラス受けて、洗礼を受けてないけど、実はコロナ禍で彼らの方が正しいと思ってるだから、もう辛かったん。そしたら名簿を漏れたら24人で、来たのは26人だから2人はなんとかできるということで、それでルドヴィヴァレキという、当時12歳って言いますけど、満年齢で言えば11歳なんですけど、の少年をなんとか助けたいと思って助けようとするんですね。まあ、結局ルドヴィゴはあのキリストを捨てるぐらいなら、ね、永遠に生きる方がいいって言って神様を選ぶんですけど、だからあれはね、助けれたんです本当に。名簿は24人だったから、もしルドヴィゴがあの時受け取ったら助かったんです本当に。あれ本当に助けることができたんですね。だからそういう状況だったんですね。でもそのルドヴィゴも含めてみんな神様を選ぶわけですよね。十字架を選ぶわけですね。でこの時についていきたいと思うならっていうのは強制じゃないんですよ。でイエス様はこの時あの命令したんでもなければ強制したんでもないんです。あなたがそう願うならついておいでって、その代わりその時は自分を捨てなきゃいけないよって、まあ最終的には命ですけども、もう一つ言えば、まあ、自我とか自分のやり方とかね、そういうの捨てないといけませんよ。で自分の十字架、人の十字架はなくていいけど、私があなたに命ずるその自分の十字架を追いなさいよって言ったわけなんですよね。でなんでね、彼らは選べたんでしょう。26人、特に今言った3人、またいろんな方は十字架を選びますけど、なぜ選べるんだと思いますか。変えましょうかね。あなただったらどうします。ね、なぜ彼らが選べたかね。彼らは知ってたんです。自分が神様に本当に愛されてるってこと。最近パウロ牧師よく言われますけどね、ここなんですね。本当に自分愛されてるって、神様にこの上もなく愛されてる。ちょっと大げさに、あの大げさとちょっと言い方変えれば、私ほど愛されてる人はいない、誰よりも私が愛されてるっていうと語弊がありますけど、そう思うぐらい自分が愛されてるとみんなが思っていいんです。わかりますかね、言ってること、ね、誰よりも自分が愛されてると思う、心からそう思うぐらい愛されてるんですよ、どの人も。でおそらくというか、まず間違いなくこの26人たちは備えをしてた。本当に神様は自慢してくださってるって愛を、許されてるってことをしてた。完全に許されてること、許されたって言っても、許されてるって言いながらチクチク責められたり、サタンにこの辺で支えかれると落ち込んだりする人はまだね、どこかでね、責めてるんですよ。やめましょう。サタンが喜ぶ、サタンと人が喜ぶだけ。あのイエス・キリストが十字架であがなった罪のあがないって完璧なんです。完全なんです。でそれは愛のゆえなんです。ただ愛のゆえってなんか歌がありましたけど、ただ愛のゆえなんです。本当にあなたがどうだからこうだから、もちろんあなたはその愛を受けるにふさわしいと神様は見てくださったんです。人の言葉に見を貸さないで、自分の内側から来る変な声にも見を貸さないで、神様はあなたがその愛を与えるに値してると神様、違う神は思われたし、イエス様はあなたのためなら死んでもいいと思ってくださって、本当にあなたのために命を捨てて十字架で死んでくださった。それぐらい神様はあなたを愛してるし、愛に値すると見てくださってるんです。すごいと思いませんか。これを真正面からその通り受け取ると震えるんですよ、霊が。で頭で理解することは大事です。心で感動することも大事ですけど、それじゃ足りないんです。霊ではっきりそれを知ったとき、私たちは変わるんですね、ガーって。でこの方についていきたい、この方にどこまでもついていきたいって、もうこの方と一緒に行きたいって。ルドヴィゴはなぜ助けてやろうってときね、ルドヴィゴはあの言われるけど、寺田半三郎にね、お前助けてやろうって、あんまり可愛いからね。で彼は実は自分は正しい、あのこっちが正しいと思ってるから、もうなんか苦しいから助けたかったんですよ、本気に助けたかったんです。でルドヴィゴも言ったんですね、じゃあ分かりましたって言って、リーダーのペトロ・バプチスタに聞きに行ったんですよ。こんな風に言われました、養子になったら助けてるって言われましたけど、どうしたらいいでしょうかって言ったら、いや死に添うことはないからね、養子にしてもらえばいいよって言ったんですよ。ただね、キリストの信仰だけはしてはダメだって言ったんですが、ルドヴィゴはすいません舌が持てれるな言った時に、ルドヴィゴがもちろんですよって言って、そして戻って行って、ね、それでは養子にしていただきますって言ったかどうしたんけど、養子にしていただきますって言ったわけですよね。 そしたらただお願いがありますって、私キリストの信仰だけは捨てれませんのでって言ったら、寺澤がハンドブローが、ちょっと待って、それだけダメなんだ、もう他何でも言うこと聞いてあるから、もう何でも好きにさせてあるから信仰だけ捨ててくればいい、あとは何でも言うこと聞いてある、もう好きなもの好きなの食べていい、まあ服に興味ある人ない人だけど、服でもね、いろんなもの好きなのに着ていい、あと刀刺して武士にもなるし、あと50年切れるってこう必死になって説得するんですね、必死になって、ね、ところがですね、ルドビコが言うんですね、ニコッと笑ってね、天を指さしてね、本当に指さしたんだと思います、そう書いてあるけど本当にそうだと思います、ニコッと。でなんと殺される側の11歳の少年が殺す権威を持っている武将に向かって、まっすぐ目を見てですね、お武家様って、キリストを捨てて50年来て一体何になるんですかって、私はキリストと共に永遠に来たいです、ね、キリストの故障になりたいですって言ってね、あなたの方こそキリストを信じて一緒に天国行きましょうよって言ってね、天国を指さして微笑むんですよ。寺田は知ってるでしょ福音をね。彼の目にじっと見つめられてね、寺澤の方が目をそらすのも分かったいいって言って、なぜそれができたかありますか、知ってたんですよ、本当に自分が愛されていて許されていて天国に行けるってこと、永遠に生きれるんだってこと、私の命をかけて愛してくださった方と永遠に生きれるんだってことを彼は知ってたんですよ、霊のうちに、頭で理解したレベルじゃなくて霊のうちに知ってたんですよ。いやね、この愛を本当に知ったらね、キリストと生きたくなる。である人がね、殉教の話をしたらね、私は死ぬためにキリストを信じてはない、ね、神と共に生きるために死んだんだって、まあその通りです、間違ってはいません、全くの通り、ただね、本当にキリストの愛を知ってですね、こう天国が分かってくるとですね、分かるっていう言葉じゃない、まあ、天国が現実になってくると、天国ってね、理解してもらって現実なんです、これは現実なんです。26世紀は死んでませんよ、天で生きてますよ、霊で、やがて復活する、なんていうかな、復活の体をもらいますよ、私の父母も生きてます、たっくんも山口さんも、ね、あなたの愛する人に天に召された人は生きてますよ、死んだのがいませんよ、生きてますよ、生きていてやがてキリストと再臨するときに復活の体をいただいて来るんですよ、永遠に朽ちない体をもらって、これ現実ですよ、これは、ね、それを彼らは知ってたんで、本当にそれが分かってくるとね、分かってくると、これが現実になってくると、この地上の命はいつかなくなるんでしょう、日本の場合仮装されてるんでしょ、いつか死ぬんですよ、必ず長生きしてもしなくても、どうせ死ぬならキリストのために死にたいと思いません、私極端かな、いや私普通に思うんですよね、どうせ死ぬんだったら神様がね、人がじゃなくて神様が私のために死んでくれたねって、殉教だねって神様に言ってもらえる死に方をしたいですね、人の目に殉教に見えても違ったりするかもしれないからね、神様の目に本当に神様は殉教だねって言ってくださる、そういう死に方をしたいですよね、最高だと思いませんか、神のために死ぬなんて、ね、で彼らは本当に喜んで選んでいったんですよ、どうした、本当に自分が愛されてるって知ってたんですよ、許されてるって知ってたんですよ、 90% じゃなくて 100% 許されてるって、だから間違いなく天国に行けるって、で神と共に永遠に生きれるんだってお互いしてたんです、自分もだしこの人も天国で一緒に生きれるんだってしたから、この地上の死が、まあ、怖くないっていうか通過点でしかなかった、もっといいところに行く ところだったわけですよね、これはね素晴らしいと思いますよね。でいやね、彼らだけ特別じゃないんです、あなたは特別なんです、神の目にあなたは特別なんです、そのあなたのためにイエス様は十字架ってくださったんです、それぐらい愛してるんですね。私はいつも、まあ、何度も言いましたけど、世界にね、これ例えですからね、世界に一人、あなたしかいなかったとする、星の王子様の世界になりますけど、あなたしかいなかったとする、ね、父なる神様は一人子のイエス様にですね、まあ、誰かの名前したあれだから、私の名前しますね、あそこに池原誠っていうね、もうどうしようもないやつがいるんだけど、ね、ちょっとキリストのやつ申し訳ないけど、どうしようもないやつ、でもね、あいつは、ね、俺の大事な、まあ、でも逆らってね、もう罪の中歩いてるけど大事だから、ちょっとキリスト悪いけど行って帰りに死んでやってくんないかって、はっって言ってね、でもあいつ俺愛してんだよって、はっ分かります、私も愛してますから行きますって言って来てくれたんですよね。そしてあなたが一人しかいなくても、そのあなたのためにキリストは人となって十字架にかかって本当に神に捨てられて黄泉に下ったんです、あなた一人しかいなくてもって信じてますか、知ってますか。多くの人はワンオブゼンなんです、キリストの十字架みんなのためだった、 100% 合ってますよ、でもみんなのためだった、そのうちの私は一人違います、 あなた一人のためにでもキリストは来て十字架があって死んだんです。それぐらいキリストも神様も父の神様もあなたは価値がある、あなたを愛してるんです。その愛を本当に私が知ったときに、この方のために来たいと思うんですよね。この方の愛を伝えたいと思うんですよね。でもう一つだけね、今日話したいことがあって、この後ね、自分の十字架を置いてついてきなさいと言って、まあ、彼らは殉教を選んだんですけども、まあ、これから終わりの時代ね、殉教が今は極端に見るけど、黙食に入ったらもう殉教が当たり前の時代になるでしょうけども、一つ面白いことがあるんですね。殉教を逃げる方がクリスチャンのまま、クリスチャンのまま逃げる方法ってあるんですよ。信じていても伝えなければなんとかなるんです。隣の国は表上は自由ですけども、自由じゃありません。自分が信じてる分にはけど、伝えたら捕まります。特に若い人に伝えたらもうえらいことになります、ね、それは他のでも同じで、この時もそうなんです。彼らが自分だけ信じてるならいいんだけど、誰かに伝えようとしちゃいけなかったんだ。でもね、パウロ・ミキはね、さっきの京都で捕まってからね、西高の丘で殉教するまでずっと教会だったんです。聞いてくれる人もいたけど、石投げる人もいて、唾かける人もいたんです。で役人たちはそれを喜ぶから、もっとしろって言うからやる。でも彼はその人たちに福音を語り続けて、ずっと語り続けて、最後は十字架の上からこう身を乗り出して説教するんですよね、許しのメッセージをね。彼らは伝えたんですよ。なぜかって甘いの備えに感動し、これ以外に救えないことを知ってたからです。宗教というのがあります。宗教は救えないか、地上のあることに関しては助けになることがあります。私はそれは否定しません。悪霊でも病気を一時的に治すことはあり得るでしょう、悪霊の力で。しかしね、決定的なことが違うんです。罪の許しと天国はイエス・キリストの十字架以外ありえないんです。この地上における一時的な助けは誰かがやってくれたり、お金があったり、宗教があったり、一時的にはあるかもしれません。でも永遠の命、罪の許しと天国へはイエス・キリストの十字架以外何もないんです。それ以外永遠には招けないんです。で人は必ず死ぬんです。死んだら裁きを受けるんです。例外なく全ての人が。ただそこを免れるのはキリストの十字架以外ないんです。で本当に神の愛を知って、キリストの愛を知って、この真理を知ったら伝えずにはいれなくなる。あなたの愛する人がどんなにいい人であっても、いい人だったと人々に惜しまれても、死んだ時に天国で会えなくていいんでしょうか。これは決定的なことですよね。だから伝えたくなるんですね。だからところ伝えていくとサタンが怒るんですね、これね。で彼らもイエス・キリストを伝えたから殺されたんです。でね、今26世紀は天国にいるんですね。で皆さんの愛する人たちも天国にいるんですね。彼らは喜んでます。喜んで神を褒めたたえるでしょうし、今日の礼拝見ながらね、祈ってくれてるかな、親父と袋に祈ってくれてるんじゃないでしょうか、心配してところがですね、できないことがあるんです。天に行ってしまったらどうしても地上の愛する人たちに彼らは福音を直接は語れないんです。夢に現れてね、イエス様に頼んでね、自分になんか夢に会えて語ってもらうことはできるかもしれませんけど、基本的にはできないんですね。我々が託されてるんですよ。イエス様のことを伝えることが、明かしすることが、分かち合うことが、これなんですね。でそれをしていくときにでもね、十字架って始まるんですよ。で自分のやり方や方法じゃなくて、神様がやるようにやっていくことが大事なんですよね。例えばね、21世紀の武器はインターネットでした。僕はね、かってね、インターネットでね、昔2チャンネルとかあったんですけども、今でもあるのかな、よく分かんないけど、ものすごい批判するとこなんですけど、パウロ牧師と当時あの主の女クリスチャンセンターの名前だったんですけど、まあ、ボロクソに言われたんですねもうちょっとあることないこと、あることないこと、ないことないこと、ボロクソに言われたんですね。まあもう内容は言いません、言いたくもないから。もうすごかった。インターネットで叩かれたんですね。で結構多くの人が騙されて教会離れた、ね、その時にパウロ牧師はインターネット得意じゃないんです、ね、電子手帳っていうのはね、30分かけて一人名前入れてボタンを押して消してしまってね、もうそれ以上使わなくなった。奥さんがこれ使わせてって言うから、いやもう壊れたよって言ったけど、奥さんが充電したら使えるようになったそういう人なんです。だから全然苦手なんです。だから神様言ってきたんですよ、インターネットはこれからのポイントになる、武器になる、インターネットに住みなさいって。そのインターネットでそんな叩かれたんですよ、ボロクソに言われたんですよ。で騙されて今日話した人もいっぱいいたんですよ。私だったらね、インターネットにやってやるやつなんてね、大体ね、おかしなやつだとかって言いたくなりますよね。わかりませんか。 あんなのはね、なんかね、もうちょっととんでもないぞとか言いたくなりますよ。なりませんか。でしかもインターネット大の苦手なんです。今でも苦手なんです。申し訳ないけど。でも、パウロ氏は神様やったから、インターネットを推し進めたんです。お金もかけて、人材も入れて。で、オンラインショーとかオンラインしたらね、1回目はね、ビビョンビョンビョンビョンってこんな映像でね、オンラインして世界で1人しか見れなかったんで。で次の週2人しか見れなかったんで。その次の週4人しか見れなかったんで。で言われました、インターネット委員会とかでね、専門家の知識のある人は。今はまだ時ではないからもうちょっと後にしましょうって。でパウロ氏は引かなかったんで。いや、神が言ってるからやってくださいって。絶対インターネットもホームページ、当時はホームページ、今はホームページはちょっと違いますけど、ホームページも推し進めたんです。どうしてかありますか？主が言ったからですよ。自分の方法とか、だってあの人、伝道歴何年もあって、もう伝道の方法はいっぱい持ってるんですよ。でも、自分が苦手な、できない分野を推し進めろと言われて、しかもそれでボロクソに言われたところを推し進めろと言われて、それを通したんです。今、そのインターネットで世界とネットワークができてるんです。世界からオンライン会員が、外国人も来るんです。このインターネットを通して神が働いてるんです。見事でしょう。いやね、どうしても私たちはね、自分のやり方をかけた神様はそれをね、捨ててね、私の言うことをやりなさいよってことなんで、鍵は、本当に神が私を愛してるって、神は私をこんなに愛してくださってるんだから、神様は私の最善がなさらないっていう、そこを本当に受け取った人は、私はもう完全にされてるんだってことを受け取った人は、喜んでついていけるんですね。繰り返します。神様はあなたについてこいって命令して無理やり引っ張っていくとか、ね、ついてこなきゃとついてこなかったらお仕置きするとなんて言いませんからついてこなくても神の愛は変わりません。でもついてくる人には神様は用意してくださる十字架があって、その十字架はいいですか、復活に至るんです。十字架を通った人が復活を体験するんです。でクリスチャンの醍醐味はね、復活なんです。本当に神は生きてるんだってことを人じゃなくて自分の人生体験する大逆転を見ることなんです。これ十字架を通った人はこれを見れるんですね。でね、時間が押してるからもう話せませんけども、ぜひ皆さんですね、この神の愛を知ってください。あなたのためにイエス様は十字架にかかられました。そしてあなたのことを本当に愛しております。この愛を受け止めて、そしてこの愛に応答してこの十字架を選んでいくときに、主の素晴らしい祝福があるということをね、覚えててほしいというふうに思います。パウロ・ミキね、何度も説教しましたけど、最後にお話しますね。パウロ・ミキは十字架の上から最後に説教したのはユリシだったんですね。その太后秀吉が彼を殺そうと言ったからね、十字架から、まあ、最初ね、この者たちはフィリピン・ルソンから来たりって言ってね、嘘書いてあったから、いや私はれっきとした日本人ですよって、死に行く人がどうして嘘なんかつきましょうって、まず身を乗り出して言った後に続けてね、私はキリストを伝えたために殺されるけど、全然それで恨んでいません、そのことは嬉しいですって言ったんです。喜んでますって。そして私は秀吉さんも許してますって言ったの。これは一つは彼は武士だったので、赤穂浪士じゃないけど、その武士だから自分が殺されたと主君の仇討ちをみんながするから、しなくていいぞって、私は秀吉を許してるからな、仇討ちなんかするなよってことなんですよ。これは、ね、私は秀吉、ね、太鼓秀吉さんも許してますって言って、その後に寺田ハンダブロはね、昔の仲間でしょ、旧でしょ、ハンダブロがあって、ハンダブロって何にも恨んでないって、ね、許してるからねって、天国で待ってるぞってこう言ったんで、お前こそキリストとして来いよって。でその後やり向けてる人にね、あなた方のことも許してますからって、全然恨んでません、許してますよって、ね、さあ殺しなさいって、でもね、天国で待ってるからって言ってこう言うんですよね。これね、言うのは簡単だけどできないですよ。なぜそれができたか、キリストの愛を知ってたんです。頭じゃない、霊で実感してたんです。天国をしてたんです。この後天に行けるんだって、死ぬんじゃないんだって、彼は知ってたんです。で十字架を引き受けると、そういう天国からの力とか御言葉の事実実感が現実になってくるんですね。喜びながら天に帰ってたの、許しながら、素晴らしいですね。で2000年以上経った、2000年じゃあ400年以上経った今、長崎で語られてるんですよね、プロテスタントの牧師が。 TLA の牧師はみんな言いますよ、ね、すごいですよね。海外行ってもね、26歳の話をするとみんな聞き入るんですよね。いやね、十字架引き受けるとね、復活の主が来るんです。彼は天に帰った後もなお、彼の人生の証しを通してたくさんの人を世界中で救いに招いてるんですよ。すごい報いだと思いません？天国で大喜びしてると思いますよ。人が救われたことに。これこそ報いなんですよね。それをね、皆さんね、お互い受けることができる。 それをね、歴史っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは私たち一人一人をこの上もなく愛してくださって、一人がドリエスキリストを十字架につけ、そして復活されましたが、私たちを愛して、その私たち一人のために十字架につけ、殺して蘇らせてくださいました。イエス様、私たちはその愛の中に生きて、あなたが招かれた時、喜んであなたに十字架ってついていきたいって無理なく心の底から言えるように、どんだけ愛されているかを一人一人に、もう霊の奥底にまで染み込ませるように分からせてください。聖霊で満たして、聖霊でバブテてほしい。どんなに愛されているかがはっきり分かるように、今一人一人に聖霊を吸いかけて、聖霊で満たして分からせてくださるようにお願いいたします。そして喜んであなたに応答して、あなたについていくことができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今あなたの願い、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。それを神様にお祈りしてください。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、人間関係のどんなことでもいいです。あなたの心の願いを主に向かって祈りましょう。主はその祈りに応えてくださいます。ここに満ちておられるイエス様、キリストの名によって祈ります。一人一人のこの叫びと願いに応えて、体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決を与え、癒しを与え、解放を与え、勝利を与え、言葉を与えてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。ここにいる一人一人に触れてくださり、今問いなすその方に、その人はどこにいても今手を伸ばしてくれてください。イエス・キリストって見ず、心と体を癒されよ。顔のほてり完全に取ってください。胸の圧迫、イエス様って見ずる、消えてなくなれ。消化系ですね、胃や腸が何か気持ちが悪い、調子が悪い方、イエス様って見ずる、血を注ぎます、癒されよ。耳鳴り、イエス様って見ずる、消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って見ずる、癒されよ。股関節に触れてくださり、歩けるようにしてください。脳梗塞の後遺症、イエス様って見ず、完全に癒されよ。トイレに頻繁に行かなきゃいけない人、泌尿のこの泌尿を癒してください。イエス様って見ず、癒されよ。目の奥がなんか傷んでる方、その目の奥に触れてください。イエス様って見ず、癒されよ。歯医者さんに行ったんだけど、なんか調子がまだ悪い方、イエス様、その歯に触れてくださり、その歯を完全に癒してください。本にも分かるように、メイクに癒してください。イエス様って、歯を完全に治れ。なんか、許したいっていうか、和解したいって本当に思ってるんですよ。本当に思ってるんだけど、それはできない。いざとなるとできなくて、なんかもうすごく自分がじれったいと思ってる方がいるんですけども、あなたは、感謝はしてるんですけども、もう一歩踏んで、その人に対する許しの宣言と同時に、その人を祝福しなさい。で、別に感情は伴わなくてもいいので、とにかく声に出して祝福しなさい。そしてあなたの方からその人に近づいていきなさい。あるところまでなんかこう逆に近づくといろんな思いが湧いてくるんですけど、近づいていって手を差し伸べにしなさい。必ずそこから奇跡が始まります。感謝をするだけじゃなくて、その人を祝福しなさい。声に出して祝福し、そしてあなたの方から近づいて手を差し伸べなさい。そこから逆転が起こってくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人お一人のこの叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、あと和解を与えてください。また境内の人に関して満たしてください。境内の人に関してはもっと具体的に祈りなさい。遠慮する必要はありません。神様に遠慮しないで、気兼ねしないで、まあ、自業自得なんですけど、悔い改めて、全く私が悪いんですけど、どうか神様、覆ってくださいって言って、素直に悔い改めた上で、もう素直に主に、せがみなさい、そして、覆っていただきなさい、具体的に求めなさい。なんか、あやふやにしないで、具体的に求めなさい。その時に、具体的な手が伸ばされてきます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。喉に触れてください。喉に触れてください。完全に触れてください。それからがんを完全に癒してください。体中に散ったがんを完全に癒してください。イエス様によって精霊の炎を体中に注ぎます。がん細胞よ、精霊の火によって燃えて焼き尽くされなさい。 イエス様って命ずる。その人の力、がん細胞、全身から消えてなくなれ。消えてなくなれ。イエス様って命ずる。癒されよ。イエス様、体がすごい痒い方、そこに触れて癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様って命ずる。痒みを消えてなくなれ。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤ賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今祈った時、何か変化あった人いますかね。チェックしてみていいですかね。はい。オンラインでもしいたらぜひ ご連絡ください。なんか今聖霊様にちゃんと聞きなさいって言われてるんです ね。結構あちこちで今起こってますので、それを明かしなさいってね。ぜひだから何か神様に触れられて、ね、変化があった人はね、あと誰か離れてる人を祈った人はこの後ね、ぜひね連絡を取って聞いてみてください。主がきっと何か話題をなすと思うので、ね、はい、それじゃあお知らせをお願いいたします。